えて2月18日から3月3日まで渋谷東急シアターオーブにて上演。詳しくは公式サイトをご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード第17章、果ての岬、南ヨーロッパ2。夜のバルで無邪気な交換ができなくなると、もうこのマドリードで何をしていいかわからなくなった。昼は街を歩き、公園や教会で足を止める。夜になると、レストランには行かず、いきなりバルに入る。何軒かはしごをするうちに、ワインとタパスと呼ばれる各種のつまみで腹が膨れてくる。どこに行っても話し相手には事欠かないが、それで冬の夜の寂しさが紛らわされるということもなくなってきた。そこでバルからペンションへの帰りには、ついゲームセンターに寄ってしまうことになる。ソルやグランビアのゲームセンターには、いつでもやはり寂しい若者たちがいて、押し黙ったまま様々なゲームをしている。鳴り響くのはゲーム機が発する金属音や電子音だけだ。その寂しい騒音のただ中にいると、妙にほっとする。都市には何はなくともゲームセンターだけは必要だ、などと腹の中でつぶやきながら、だらだらとゲームをし続けてしまう。ある夜、バルでしたたかワインを飲み、帰りにゲームセンターに立ち寄った。その日はいつになく調子がよく、わずか1ゲームの代金を投入しただけで、30分もピンボールを楽しむことができた。だが、そこから帰る途中の道で、私は不意に深い虚脱感に襲われた。いつもの道を、いつものように歩いているだけなのに、体がだるく、周囲の建物が重くのしかかってくるように感じられる。一体俺はこんなところで何をしているのだろう。私は自分がひどくつまらない存在であるように思え、自分がまるで他人のように感じられてきた。私は今この瞬間に、路上で強盗に遭い、ナイフを突きつけられたら、意味もなく自分の体を、その刃にぶつけていってしまうような気がした。無にまします我らの無よ。ヘミングウェイが短編の主人公につぶやかせた文句が口をついて出てきた。その主人公のバーテンが歩いているのも確かスペインの街だったはずだ。マドリードだったかバルセロナだったかは忘れたが、彼が聖句をカンコス脱退してつぶやくセリフはよく覚えている。願わくは、皆の無ならんことを。御国の無ならんことを。御心の無におけるがごとく、無においても無ならんことを。我らにこの無を、我らが日常の無として与えたまえ。我らが無を無にするごとく、 我らの無を無にさせたまえ。そして深夜、仕事の帰りに別の酒場に寄った主人公は、その店のバーテンに何になさいますかと尋ねられ、なあだ、無だ、と答える。するとバーテンはそっぽを向いてつぶやく。おとろろこます。また一人狂った奴が来た、と。今の私だったら酒場で注文を聞かれても、なあだとは答えないだろう。なぜなら、私がなあだそのものだからだ。まさに今の私は、無にして無。なあだ、い、なあだのようだった。ナイフで切り裂いても、空気が漏れるだけでしかない。私は自分が自分の命に対して、今ほど無関心になったことはないなと恐れながら、夜のマドリードを急ぎ足で歩いた。バスの外は暗かった。ガラス窓に額を押し付け、街灯がまだ明るさを失っていない朝のマドリードを眺め続けたが、街は依然として眠ったままのようだった。私は午前6時発のバスで、マドリードからリスボンに向かおうとしていた。リスボンはユーラシアの果てだ。雪止まり、どん詰まりと言ってもいい。リスボンに着けば、あとはパリに折り返し、ロンドンに向かうだけだ。あるいは、これが最後の旅になるかもしれない。私は半ば闇に溶けているマドリードの街に目を凝らしながら、いささか感傷的な気分になっていた。しかし、このバスに乗り込み、席に腰を落ち着けるまでは、とてもそのような気分に浸るどころではなかった。まずこのバスに乗ると決めるまでが大変だった。私の目的地はリスボンだったが、このバスはリスボン行きではなかった。ポルトガルとの国境に近いバダホスという町までしか行かないのだ。前日、リスボン行きのバスのタイムテーブルを求めて、地下鉄パロステラフロンテーラ駅の真上にある南ターミナルに行くと、案内所でまた例のそんなバスはないの大合唱に遭ってしまった。それならポルトガル国境まで行くバスはないかと尋ねると、ようやく一人が別のバスターミナルからならバダホス行きが出ていると教えてくれた。そこでバダホス行きのバスの時間を教えてくれと頼むと、よそのターミナルのことまでわからないと体よく追い払われてしまった。私はソルに一旦戻り、どこで調べたらいいか考えた。普段ならツーリストインフォメーションで聞けばいいのだが、あいにく日曜で閉まっている。おまけにバダホス行きのバスが出るというターミナルは、マドリードの北にあってかなり遠い。直接行って尋ねるのは大変だ。 どうしたものかと歩きながら考えているうちに、グランビア近くの比較的大きなホテルの前に出てきてしまった。ふと思いついて、ホテルの中に入っていき、レセプションに立っている男性に尋ねた。自分はここに泊まっている客ではないが、リスボン行きのバスの時間を調べたいのだが、もしタイムテーブルのようなものがあったら見せてもらえないだろうか。すると、彼は思いのほか心よく、机の下の箱の中から何枚綴りかになっている時刻表を引っ張り出し、あれこれ説明しながら見せてくれた。それによれば、やはり路線バスでリスボンに直行しているものはなく、ポルトガル国境へはバダホスまでしか行っていないようだった。しかし、と彼は言った。そこから先へ行くバスがないとも思えないから、とにかくバダホスまで行ってみたらどうか。調べてもらうと、朝の6時にマドリードを発つバダホス行きのバスがあった。その夜、バルからペンションに戻った私は、明日は朝が早いので、と宿泊費を前もって払わせてもらうことにした。ところが、一泊120ペセタの約束のはずが、女主人は150ペセタだという。一日30ペセタのこととはいえ、一週間分ともなれば大きかった。私は断固として譲らず、女主人も娘さんを動員して頑強に主張する。結局その中間で手を打つことになった。せっかく女主人もいい人で、快適に過ごしてきたのに、最後の最後になって揉めてしまうのが残念でならなかった。部屋に戻り、気持ちが落ち着くと、最初に料金を尋ねた際、女主人の言うスペイン語がよくわからず、数字を紙に書いてもらったことを思い出した。紙切れを探すと、ザックのポケットから出てきた。間違いなく女主人の筆跡で、120と書いてある。ほら、と女主人に店に行こうとして、それが150と読めないこともないのに気がついた。五の頭が小さく、尻に妙な飾りがついているため、私には二としか読めなかっただけのようなのだ。これは悪かった。明日の朝、出発するときに、あと15ペセタ分払っていくことにしよう。ところが、朝になってそのことを持ち出すと、さらに15ペセタ値切られると思ったらしい女主人から、早く出て行ってくれと追い立てを食ってしまった。私は腹を立て、それならいいと飛び出してきた。時間が時間なので、バスターミナルまではタクシーを奮発するつもりでいた。ところが、怒りに任せて、通りに止まっているタクシーに乗り込んでしまってから、しまったと思った。動き出した途端、20ペセタのメーターがカチッと21に変わってしまったのだ。初めて乗るので料金のシステムがわからないが、少しも走らないのに20ペセタも取るなどということがあるだろうか。 そういえば、メーターを入れるところを確認しなかった。しかし乗ってしまったのだ。まあ仕方がないか、と諦めた。それに料金のことより、バスの時間に間に合うかどうかが心配になってきたこともある。ところが、どうにか予定の時間にバスターミナルに着き、いざ料金を払う段になって、また揉めてしまった。メーターは50ペセタを示している。私が60ペセタを払うと、それでは足りないという。70ペセタだというのだ。
TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザサン、パーソナリティのジェンスーです。
堀井美香です。
1月26日27日の2日間、 LINE キューブ渋谷にてイベントをやっちゃいます。
2日間もあるとはありがたいですね。
そうなんです、ありがたい。でも中にはきっと来られない人もいると思うんです。そんなあなたたちにも見届けていただきたい。
現在配信チケットを販売中です。お得な 2days セットもありますので、行けないよという方もぜひぜひ配信で私たちと盛り上がってください。
チケットの詳細は特設サイトをご覧ください。それでは皆様、イベントでお会いしましょう。
オーバ
ー。山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。3月9日土曜日は今回が初開催となります。栃木でお話しさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組はハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。